ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月23日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ひんやりとした空気ね、15.8 度という風になっておりますが、今日は1日どんよりとした曇り空、はい、なんだかね、都心近づいてくるとビルの上の方がこう霞んで見えるような、かすってるような
そんな
ね、今日はお天気であります。まあね、黄砂の影響とかもいろいろあるかもしれませんけれども、さあ、そんな中ですが、もう4月もね、終わりに近づいてまいりました。新入社員の人たちもようやく慣れてきたかなっていうね。
そうですね。初任給ですか、もう少しで。
そうだよね。あと2日で初任給ということに、まあ25日支給の企業だとそうなっていくのかなという感じで、まあそうするとゴールデンウィークも近いし、何に使うかと。いうところでですね、
はい、
まあ両親に感謝とかいろんなね、使い方をするんでしょうけれども、まあ自分への投資ということでですね、はい、よかったらイベントにもお越しいただければと。
そうですね、ぜひぜひ、
いろんな話が聞きますよというねまあまあまあそんなこともありながらですが、そうなんですよ。結構ね、人の話を聞いたりとかっていうのは、へーとかほーとかいうことが多くて、私なんか本当に、自分の中に何かストックがものすごくあるわけではないので、そういうので自転車操業をするようなことが多いんですけど、昨日もですね、まあ、ある、企業の人たちと飲むと、こういう機会があって、はい、というのが、ね、前に読売新聞さんで、自分の趣味と、仕事の関係みたいな記事で、鉄道が大好きなんですっていうところから、まあ、そのね、趣味みたいなものっていうのが、これ朝の番組やってて、ね、電車の情報とか入るときには、少しは役に立ってるんだみたいな、本当かみたいな話をですね、やったんですけど、はい、まあそれがね、たまたまその JR 東海の方の方が見つけてくださって、うん、で、新幹線のアナウンス、今度リニアのアナウンスをやってみたいって、あなたそれどういう人なんだみたいな感じで、ね、会社に来てくれたので話したっていう話をしたんですけども、
はい、そうでした。
そうなんですよ。昨日ちょっとその方々とですね、またお話を伺いながら食事をするという機会があって、で、まあいろんな話をするんですけど、やっぱり会社によってね、いろんなカラーがあって、で、ほら上ちゃんがね、番組の最後にご安全にってやるけれども、あれはもともとその工場だとかで、うん、朝礼の時にね、みんな一日無事に過ごそうねと、それだけリスクの高い仕事をやってるんだよってことで、最後にご安全にっていうふうに言うと、確か住友さんのね話かなんかを最初聞いて、で、番組のエンディングでご安全にっていう風にしてるんだみたいな話をされていたと思うんですけど、JR 東海さんもなんかあるんですかみたいなね、うん、そんな話をしたら、いやうちは新入社員の研修で、なんかクラス分けをして、
クラス分け、
そう、だいたいほらああいうところっていうのはやっぱりね、たくさん新入社員入るじゃないですか、
はいはい、
そうするとこう研修をするんだけど、その時にこう何人かに分けて、まあ、大体なんか20人ぐらいで1クラスらしいんですけど、だ100人取ったらそれで5クラスとか、
うんうん、
ね、80人だったら大体4クラスぐらいとか、
うん、
それでクラス分けをして、うん、で最初は泊まり込みで寮で、
うん、
で、研修をするという、で、そこに、まあ、大体5年目ぐらいの人たちが担任の先生みたいな感じでついて、で、こう面倒見るんだみたいな。で、寮生活ですから、
はい、
朝もしっかりね、寝坊することなくみんな起きるわけですよ。うんうん、で、そうすると、7時から最初にやるのは、JR 東海体操っていうのがありまして、それをみんなで体操するんですよ、と。朝ね、
はい、
朝礼の前にラジオ体操するみたいな現場っていうのは聞くけど、うん、自分とこでオリジナルの体操を持ってる会社っていうのがあるんだと思って。
オリジナルの体操が。
そう。あと、やっぱなんかそのクラスで、合唱対決みたいなのやったりとかして、
はい、
一致団結させるんだみたいな。はぁ、結構ね、うちの会社も変わった会社でさ、
はい、
新入 生のね、うん、あの入社式の時に、親御さん同伴でというかね、あの3ね、一緒に列席してみたいなのが、やるけど、そういうこう、社員教育でいろんな特色を出すっていうのがあるんだね、みたいな話を、
ね、
して盛り上がったんですよ。結構こう、会社によって、こういうのって、中入っちゃうと、それが普通だよね、みたいなんだけど、話聞くと、面白いよね。
それぞれのこう社風じゃないですけどね、特徴がやっぱりあるわけですね。
そうなんだよね。やっぱこう、なんというか、そこでね、一人じゃ動かせない大きなもので、しかもリスクの高いものを動かすと、ね、はいはい、何かあったら本当に自分の命もお客さんの命もっていうところで、安全は本当大事で、しかもそのためにはみんなで確認し合わなきゃいけないっていう、やっぱそういうところでね、やるんだなっていうね。うちみたいにもう社員それぞれがあっち行ったりこっち行ったりでこういろんなことやりながらなんか1000個投げたら3つぐらい当たりゃそれでいいやみたいな会社とはやっぱり違うもんだなということを非常に思ったんですが、ね、どうですかお宅の会社、なんかそういうのいろんなエピソードがありそうだなと思いながらですね、昨日も勉強になりましたどうしたの。
いや、なんか新入社員研修といえば、うん、飯田さんに研修してもらったなと思って私も思い出しました
これもまた鉄道絡みでね。
そう、なんか鉄道博みたいなのに飯田さんにこう連れて行かれて研修で、そうそうそうそう、でいろいろ見て回って取材して、まあ1分ぐらいのレポートまとめて中継っていう想定でやってごらんって言われて、あちこちこう取材して回って、で集合時間のところに行ったら、集合時間に場所行ったら飯田さんいなくて、どこだと思って探したら飯田さんもニコニコしながらシミュレーターを体験してたっていうい
やいや、
これ研修だったのかなみたいな。
それも新幹線のシミュレーター
で、そうでしたよね
そうそうそうそうそうそう、東海さんの隣の東日本さんだったけど、それはお世話になってます、大変失礼しました。私はそういうこうクラスのね担任とかに向いてないっていうのがよくわかるっていうねことでございますが
いい感じに適当だったっていう
さあ仕事しよう、はい、この後はチーム生放送です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ X、 それからメールを見ておりますと、あ、結構体操やってる人っていますね。
あ、
仕事の合間に勤務中にリフレッシュ体操の時間がありましたって、 JH1JKH さんとかね、他にもなんか JR 東も体操あるみたいですよ、5分ぐらいでのものがありますとか、あと JR 東海体操は、YouTube にチャンネルというか上がってますみたいなのを上げてくれてる方がいますね。飯田駅、飯田線に飯田駅って駅があるんですが、
はいはい、
その100周年の記念で駅前で劇員さんたちが体操しているという動画が、また随分マニアックな動画があってな
本当ですね
なんというか、蛇の道は蛇というかですね、みんな、ひまじんブーラさん、戸田建設の工事現場では戸田建設独特の体操をする。
はあ、
やっぱそういうものなんですね。そうすると協力会社の人たちはそういうこう取引先の体操を覚えていかなきゃいけないとかあるんですかね。
あ、確かに。
ああいうところは多分そう、実際に作業する人たちはまた別だったりするでしょうから、
うんうんうんうん、
ねえ、まあまあまあいろいろね、アロンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授郷六剛さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは昨日の北朝鮮の弾道ミサイル発射、日本の EEZ の外に落下したということではありますが続いております。それからアジア大学の中国人の教授の方が中国に一時帰国を消息不明になったということ、そしてガザ戦闘開始から200日が経ったというニュース。おはようニュースネットワークのゾーンは麻生自民党副総裁アメリカに出発、トランプ前大統領との面会も調整しているということ、それからロシア軍がウクライナ東部ドネツク近郊の集落を制圧したんじゃないかという話、さらには7時30分頃のニュースプラスワンでは6月にスイスで開催されるウクライナ平和会議についても取り上げます。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップは世界の軍事費過去最高を記録したというニュースを取り上げてまいります。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地22日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前週末に比べて253ドル58セント高い38,239 ドル98セントで取引を終えました。
はい、
ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 169.3 ポイント上がって 15,451.31 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約25銭円安ドル高の1ドル154円80銭付近で取引されています。
はい、
さて円相場は1ドル154円85銭まで上昇して、ごめんなさい、下落して34年ぶりの安値を更新しました。まあ、イスラエルとイランの対立をめぐる中東情勢の緊張がひとまず緩和したとの見方から、
はい、
低金利の円を売る動きが再開しています。ただ政府日銀による円買い介入への警戒感も強く、
はい、
節目の1ドル155円を前に円安の進行スピードはゆっくりしたものとなっています。
先週金曜のね、イスラエルのイランの攻撃とか、やっぱ地政学的なリスクが高まるとドルや円というのは買われるんですね。
そうですね、ドル、円、スイスフラン、この3つが為替市場では安全通貨と、されています。ただこのところ円のですね、
はい、
いわゆる安全通貨としてのお立ち位置が若干揺らぎ気味、まあ、このあたりは為替相場の様子も少しずつ変わってきているといったところでしょうか。はい、
なるほど、わかりました。
はい、
神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオには朝刊各紙が入ってまいりました。今朝の一面トップですけれども、3紙がグーグル、公正取引委員会がアメリカのグーグルを対象に独占禁止法に基づく行政処分を行ったと発表したということをトップに挙げています。朝日新聞、グーグルに初の行政処分、公取委ヤフーへの広告制限調査自主改善計画を認定。読売新聞、グーグル初の行政処分、公取委ヤフー広告制限疑い改善計画3年間監視へ。それから毎日新聞、グーグルに初の行政処分、公取委確約手続き適用、競合の取引一部制限の疑いということでありまして、グーグルが持っている広告配信技術というものを、まあ、ヤフーも使って、いるわけでありますが、まあ、そんな中でウェブサイトとそして、まあ、スマホタブレット向け検索というのを分けて、そのスマホタブレット向けの検索連動型広告の技術提供を、中止をしていたという、まあ、履歴を元にしてあなたへのおすすめみたいなのをここでこうパッと出しておくと、まあ、それにね、こう、ああこれ持っていって、押そうとするという、まあ、そういう、こう広告効果みたいなものを、まあ、提供を制限していたっていうのが、まあ、ある意味の US 的地位を乱用したんじゃないかということで行政処分が出たと、まあ、そういう、こうね、相手によって、まあ、条件を変えるっていうのはよろしくないんじゃないかとこういうようなことが出たようであります。これが3紙一面トップでありました。このところね、公取がいろいろと動いております。それから海上自衛隊のヘリの墜落についてというのがいろいろ出てきております。朝日新聞の肩のところ、機体接近警報ならず海自ヘリ墜落記録確認できずという、まあ、フライトレコーダーの、ね、解析の結果というのがポロポロと出てきているというところなんだそうですが、これに関してはメールもいただいておりまして、こちらは、黄昏大きなさんというのかな、元海上自衛隊のヘリコパイロットですとこういう方からメールをいただきました。でこの海上自衛隊の対戦ヘリコプターっていうのは最探知攻撃が任務であるということで、これただただ潜水艦を探すというもんじゃないんだということなんですね。P1 や P3C、まあこれはまあいわゆる飛行機というですね固定翼機のように、広範囲の海域を捜索するためのもんではありません。最探知とは例えば潜水艦によって商船が撃沈されて、そしてその周辺海域に潜水艦が存在する可能性が高い場合に投入されるというものですと。そのため、広い海域ではなくて狭い海域で飛行しますと。でソナーその部位を使いますが、基本はソナーを使ってパッシブではなく音を出すアクティブで使用しますと。まあソナーというものをね、まあ 海の中に投下をするんですが、ソナーって機能としては2つあって、耳の機能として、音を聞く場合と、それから自分がこう音波を発信して、その跳ね返り具合を見て、どこに何があるっていうのを探知するというのがあるんですが、この場合はそのアクティブの方を、音波を出す方で使うんだと。で、水中では海水の濃度や温度で音の伝わり方が異なるんで、複数の木で囲い込みながら逃がさないように追っかけていくと。で、狭い海域に複数木の存在が普通になるんですとこういう話があって、まあそうすると夜で視認性が低いということになると、まあ、衝突の可能性が高まると、まあ、それをどうしていくんだというのは、まあ、これは各国四つの悩みなんだというところの指摘もありました。本当にありがとうございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は二松学舎大学国際政治経済学部准教授郷六剛さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、まずこの時間取り上げるのは、北朝鮮が昨日弾道ミサイルを発射したということで、昼の3時過ぎ少なくとも一発を、北朝鮮内陸部から北東方向に向けて発射したと、まあ、防衛省が昨日発表しております。日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したということなんですが、もうね、この手のニュース何度も何度も取り上げてはいるんですけれどもね、
慣れてはいけないんですけれどもね、はい、あまりにも数が多いので、うん、まあ、多分普通の人々もですね、あ、またかっていう感じでですね、そうそう流しちゃうんですけど、うん、まあ、おそらくよく北朝鮮の狙いって何ですかって言われた時に、例えば米韓あるいはまあ日米韓のこの包囲網に対する牽制なんだっていうような解説とかもあると思うんですけど、うん、はい、まあ、実際は淡々とこの技術をレベルアップするために実験を繰り返してるっていう風に見るのがまあ妥当かなと思いますし、まあ、実際、まあ、今年入ってからもですね、この中距離弾道ミサイルであるとか巡航ミサイルとか、まあ、地対艦ミサイル、さまざまなこの種類、
はい、
まあ、ミサイルの多様化を進めていて、一つ一つのこの技術レベルアップをこう図ろうとしてるんですよね。だから今後は、だから北朝鮮自身が言ってるように、この軍事、偵察衛星ですか、
はい、
これをどの程度までレベルアップしてくるかっていうところがやっぱすごく気になりますよね。つまり頭脳の部分に当たるので、
はい、
これがこう機能しだすと非常にまずいと。で、そこでやっぱ鍵になってくるのが、まあ、ロシアなんじゃないか。つまり昨年の9月ですか、
はい、
キム・ジョンウンがロシアに訪問して、プーチン自ら非常にこの厚遇して、それ以降この北朝鮮とロシアの関係が非常に緊密化してるって言われますけれども、
はい、
そしてまあ北朝鮮自身もこのロシアに対して、まあ300万発以上の砲弾を、
はい、
あるいはミサイルをこう提供していて、実際ウクライナでも使われてるってことなんで、うん、それの見返りが何なんだと、
はい、
食料支援あるいはエネルギー支援でそれトントンなのかっていう話があるわけですよね、うん、
はい、
だからそういったところでその衛星なんかに関する技術のアドバイスであったりとか、まあ、実際的な支援なんかやってるんではないかっていう疑いもあって、そこはやっぱ気になるところですよね。
まずはズバリここが聞きたい、この北朝鮮のミサイル発射ロシアとの関係というところでありました。五郎さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。ここで番組からのお知らせです。
開催まであと5日、コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
今度の日曜日午後4時開演です。はい、飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。うん、出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で現在はエコノミスト片岡剛志さん、東京大学先端科学技術研究センター准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者 IIM インド管理大学政策センターフェローの中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんです。国際情勢そして国内の政治、まあ、補選のねこの日は投票日でもあるということ、先の読めない中でどうなっていくのか徹底議論いたします。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。チケットの購入もうね開催本当に迫っておりますので、はい、お早めにお願いします。
まあ、そして当日ご来場難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。オンラインでご覧いただけるほかアーカイブ配信もございます。
はい、そしてこのイベントのために作ったオリジナルグッズも販売します。昨日そのグッズのビジュアルすべて公開しましたけれども、飯田アナウンサーがこう走っているシルエットが印象的なトートバッグ、そして飯田さんが中央にあのイラストとしてプリントされているコージーマスというマス、そして、デザインが3種類ありますクリアファイルのセットということになっていまして、こちらですね、あの4000円以上購入で番組ノベルティのマフラータオル1枚プレゼントいたします。ただですね、あの十分に用意はしているものの、あの数に限りがありますので、購入検討してくださっている方はですね、はい、お早めにお並びいただければなと思います。神奈川県民ホールで会場時間お昼3時以降の販売になります。はい、詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
はい、4月28日日曜日神奈川県民ホールでお待ちしています。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授合六剛さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
では指示をまたいで掘り下げるニュース、こちらです。亜細亜大学教授が中国に一時帰国後消息不明に。林官房長官は昨日午前の記者会見で、亜細亜大学の韓雲東教授が去年2月に中国に一時帰国し失踪したことについて、関心を持って注視しているが、事柄の性質上これ以上のコメントは差し控えたいと話すにとどめました。この件に関し中国外務省の汪文斌副報道局長は昨日の記者会見で、状況を承知していないと述べております。中国籍の大学教授に関しては今年3月神戸学院大の高志雲教授も去年の夏一時帰国して消息不明になったことが分かっているということであります。まあ、大学の先生がっていうのはね、
そうですよね。まあ、普通に考えると、はい、まあ、普通の民間人というか、まあ、教育者であって、ただまあやっぱりこの反スパイ法、まあ、改正されてですね、はい、中国側の解釈の余地が非常にまあ広まったと思うんですよね。だからまあ、あっちの独自の解釈で、まあ、何人でも捕まえれるようになっているというのは、まあ、非常に有識事態ですし、まあ、今回のようなケースって非常に日本政府としても取り扱いが難しいと思うんですよね。まあ、長年この日本で教育を受けておられたりとか、あるいは日本で教育者として、まあ、授業とかそういうのを持っておられた方が、
はい、
国籍がまあ中国であるということでもって、まあ、日本が直接どこまでそれに関与するのかっていう問題があると思うんですよね。ただやっぱり人権という観点からすると、
はい、
やっぱりそこはやっぱしっかりと中国政府にも要求していく必要がありますし、で、まあ、中国がなんでこういうことをしているかって、多分自分たちがこう世界中にこのスパイネットワークをやっぱ活発化させているっていうのがあって、ちょうどですね昨日の夜の報道で、
はい、
ドイツの連邦警察がやっぱりこのドイツ人を中国に関して、中国に対してですね、まあ、軍の機密情報技術ですね、これを流出したってことで、
はい、
まあ、逮捕したりとか、また同じタイミングでこのイギリス側も議会の調査員が この中国に機密情報を流したっていうので、
うん、
取り締まってるんですよね。なので、まあ、特にヨーロッパでもですね、長年そういう行動ってあったと思うんですけれども、かなり意識が高まる中でですね、まあ、この経済安全保障の観点であるとか、あるいはまあ伝統的な軍事安全保障の観点から、まあ、非常にこの警戒感が高まっているし、まあ、それだけ中国の動きっていうのも、まあ、ロシアとともに、
はい、
まあ、活発化してるんだろうなというふうに思いますよね。
そういうね、各国に何かこう警察の派出所みたいなものがいっぱいあるんだみたいなね、うん、NGO がそんな報告を出したりもしてますもんね。
そうですよね。だからこう日本にいたとしても、中国の方っていうのはまあ穏やかではないと思うんですよね。だからそのあたりが、まあ、我々も中国の方々と交流する機会増えると思います。特に大学っていうのは開かれた世界なので、
はい、
まあ、私の大学でももちろん留学生いますし、うん、で実際同僚には中国の国籍、まあ、中国人の先生もいらっしゃるので、まあ、人事ではないよなというふうには思いますよね。
まあ、このあたりの問題点7時をまたいで、続いてまいります。ニュース7時またぎ、日本放送 OK 工事アップです。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新業一華です。
今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授郷六剛さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。今日のオープニングでですね、会社独特のシステムだとか習わしみたいな話の中で、JR 東海さんが JR 東海体操ってものを独自に持っていて、うん、それをやるんだみたいな話をしていたんですよ。でそうしたらなんか戸田建設は独自の体操があって現場でやってるとか、こう会社によっては途中で中休みの時間にリフレッシュ体操やってましたとか、はいはい、結構いろんなのをいただいたんですけど、はいはい、これ大学の世界ってでしかも先生方って結構映るじゃないですか、はい、これそれぞれカラーみたいなとかあれ効果とかってこう教えられたりするもんなんですか。
どうなんですかね。まあ、一般的にじゃあその大学に所属している学生が大学の歌、
ま
あ、効果ですよね、うん、歌えるかっていうとちょっと怪しいとこあるんですけど、
確かにおっしゃるとおりですね。私も
慶応出身ですけど、慶応は、まあ、特に下から内部から上がってくる学生も多いんで、
はい、
もう入学式の時点で歌えてる学生が結構いるんですよ。それを見て僕は大学から入りましたけど、はい、びっくりして、でその後総慶戦、慶総戦、
はい、ここに間違えると大変だと。
そうですね。
なるほど。
両論兵器で。いや春と秋の大会を通じて、はい、まあ、ある種のこのプロパガンダ的にみんながこう歌ってですね、こう求心力を高めていくと、で自分は慶応生なんだ、早稲田生なんだっていう多分アイデンティティを調整していくっていうプロセスがあると思うんですけど、あんまり他の大学ではないですよね。
確かにね。確かに歌って大事なんだなって、その JR 東海の人もこうクラス対抗合唱みたいなのやるんだみたいなこと言ってて、
うん、そうだから慶応の場合では若き地っていう応援がありまして、はい、早稲田だと紺碧の空ですよね、はい、だから実は私ウクライナに住んでた時に、はい、まあ、慶応出身の OB の方が何人かいらっしゃってですね、レストランでご飯食べた後に、はい、まあ、あるシニアの方がですね、みんなでこのキエフの中心で若き地を歌おうって言って、ちょっと恥ずかしかったですけど。
やるんですね、やっぱね、そういうのが。
そう、そういう、まあ、それ、習わしですよね、ある種の。
なるほど。
で、それを、まあ、多分、他大学の OBG からすると、また、慶応生は集って、みたいな感じで、よく批判を受けることはあるんですけれども、まあ、ちょっとそういうのがある大学と、ない大学があると思いますね。
そうですね。私、横浜国なんですけど、そういえば恥ずかしながら、これは本当に先輩方に大変申し訳ないんですけど、全く覚えてもいないし、そもそも習ったかみたいな感じですからね。
そうだ、聞いたこともないって、まあ、実は多分入学式とかでも流れてるのかそうそうるですけど、そうですよね、分かんないですね。まあ、私だから今所属している二松学舎大学の効果はちょっとよく分からないですね。はい、
まあまあ本当そういうものだと、はい、で、まあ、その大学のね、先生の話なんですが、この7時またぎの前半戦でお送りしていたのが中国国籍の、まあ、大学教授が現地に一時帰国した際に拘束をされたという話でありました。でこれもしね日本の国内で例えば教えてることであったりとかこう話していることっていうのが問題視された上で拘束されたとなると、まあね、拘束容疑等々が分かってないのなんとも言えないんですけど、
これ日本の言論の自由踏みにじってますよね。
そうなんですよね。
あるいは学問の自由、
うん、で、まあ、研究でもあるんですけど、例えば、はい、まあ、オーストラリアなんかだと結構、まあ、中国からの移民とか、まあ、中華系の人が多くてですね、でやっぱりこの大学の授業の中に、まあ、潜り込ませて、で、まあ、どういう内容をやっている、まあ、どういう内容がその先生から話されているかっていうのが、まあ、報告されてたりするとかっていうのもあるんですよね。でそうすると単にこの、まあ、中国国籍 の、 あの大学教員がどういうことを話しているかだけじゃなくて、まあ、その他オーストラリアだったらオーストラリアの先生、まあ、あのいろんなそれ中国以外の人たちがどういう内容を教えているか、特にまあ国際政治とか安全保障とか、
はい、
そういった内容について、どういうふうなことを言っているのかっていうのが報告されるっていうのは、まあ、不気味ですし、そういうことがあの公になればですね、
はい、
やっぱりこう忖度はもちろんしないんですけれども、なんかこう躊躇してしまいますよね。だそういう意味ではその表現の自由っていうところを守るためにどういうふうに対応するのかっていうところ、これまあ人権と並んで、
はい、
まあ、ある種普遍的な価値だとは思いますので、しっかりとまあ政府としても考えていただきたいなというふうに思いますけどね。
まあ本当ね、元国会議員のそれこそもう山尾志織さんも香港からはね、名指しで。リストに挙げられてるみたいな話があったりとか、ね、なんかね、国会でそれが取り上げられたりなんかもしてますけど、うん、本当でもどこでどう見られてるかっていうのがね。
そうなんですね。で、しかもこれは、まあ、僕の場合は専門国際政治安全保障ということでやってますけど、はい、例えば文化であるとか宗教っていうのは中国にとっては非常にまあセンシティブな話になってくるわけですよね、
はい、
だから自分たちでは非政治的なテーマであったとしても、あちらがどう捉えるかによってそれが政治的なものになる可能性がある。そしてさっき言ったような、まあ、スパイ法によって拡大解釈がなされるような状況においては、うん、まあ、非常にこの扱いにくいそういう問題だと思いますよね。
そう、そしてもう一つ用意していたニュースはガザ、イスラエルとパレスチナ自治区ガザのハマスとの戦闘ですが、200日が経つということであります、まあ、この行方不透明ですよね。
そうですよね、まあ、あの犠牲者の数がどんどん増えているという状況で、まあ、イスラエルに対するあの風当たりっていうのもどんどん強くなっていると思うんですよね、
はい、
で特にやっぱりこの西側諸国、米欧諸国のダブルスタンダードっていうものが、まあ、よく批判されている中でですね、まあ、イスラエルあのこのネタニヤフ首相をこのガザの最南部のラファっていう町に地上侵攻するっていうことはもうずっと繰り返し言ってるわけですよね。これが起こった時に、はい、じゃあ米欧がどういう反応するのかっていうのは、まあ、非常にその今後の国際政治全体の雰囲気とか状況をすごく左右すると思うんですよね、はい、で先日後でちょっとお話になるかもしれないけど、まあ、ウクライナを支援するための支援法案がこれアメリカの下院で可決されましたけれども、
はい、
その時同時にこのイスラエルに対しての支援法案っていうのも可決されていて、
はい、
あの支援額としてはウクライナに比べるとまあ少ないんですけれども、あの反対派があの出ていて、それにはあのやっぱ共和党からも出てるんですけど、民主党からもやっぱ出てるわけなんですよね。だからアメリカ国内、まあ、特に民主党の中でもこのバイデン政権のイスラエル政策、まあ、中東政策に対する批判っていうのはまあ日に日に高まっていると思うので、こういったものがまた大統領選挙にどう影響するのかっていうところは、まあ、非常に注目しなければならないポイントかなと思いますよね。
で一方でユダヤの票だったりとかっていうのを、うん、まあ、目当てにしてっていう向きもあるしと、
そうですよね、はい、でその、あのイスラエル法案をめぐる投票行動で、まあ、非常に興味深いなと思うのが、
はい、
共和党の中でもやっぱ反対している人もいるんですよね。で実はさっき言ったこのウクライナ、イスラエル、そして台湾を含むこのインド太平洋地域への支援って、うん、これバラバラに、こう法案として可決されたんですけど、うん、その中でやっぱ反対派、共和党が常にいるっていうんですよね。
なるほど、とにかくアメリカファースト。
そう、
おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授郷六剛さん。取り上げるニュースはこちらです。麻生副総裁がアメリカに出発、トランプ前大統領との面会も調整。自民党の麻生副総裁は昨日から4日間の日程でニューヨークを訪問し、政府関係者や要人と意見交換を行う予定です。11月のアメリカ大統領選挙を念頭にトランプ前大統領との面会も調整されています。
まあ、昨日午前出発をしたということなんですが、トランプさんとも会うと、うん、いうことのようであります。
まあ、トランプとしてはですね、まあ、できるだけこの大物の政治家と世界各国のリーダーと会うことによって、まあ、自分の影響力を誇示したりですね、まあ、有権者の関心を集めたいっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあ、日本とすればですね、もしトラに備えて、まあ、独自のパイプっていうものをつなぎ止めたいっていう、まあ、そういう狙いあるんだと思うんですよね。
うん、
だけれどもちょっと気をつけなければならないのは見せ方で、
はい、
そのあたりはつまり現政権バイデン政権からするとどう見えるのかっていったところで、この前あの岸田首相が訪米されて、
はい、
アメリカでまあ非常に国賓待遇で厚遇されたわけですよね。でその直後にこういったことに対して、まあ、一部ではこう不快感を示しているっていうような報道もあったりもするんですけど、
はい、
このあたりまあ背に腹は変えられないというところで多分やってると思うんですよね。で実はあの2週間前はイギリスのキャメロン外相、元首相ですね。
元首相、
はい。先週はポーランドのデュダ大統領が、政府高官どころか、
はい、現職の、
現職の、まあ、
トップですよね。
トップが、トランプに会いに行っていて、で、これはでも実は、もしトラじゃなくて、もう、素手トラなんですね。つまり、すでにトランプの影響が出て、ウクライナ支援が滞っているから、そこを出すように、まあ、トランプをこう説得しに行ったっていうふうに言われていて、
あ、
もちろん、もしトラだけじゃなくて、素手トラ。
ヨーロッパとしては。
はい。なわけなんですよね。で、ここをどう考えるかで、バイデン政権としても、多分、素手トラ対策ということであれば、
はい。
まあ、歓迎するかどうかは分からないけれども、まあ、よしとする。ただ、あまりにも、もしトラに備えて、実はトランプに会いに行ってますってことが、強調されすぎるとですね。
なるほど。
現政権からすると、ちょっと、
おいおいと。
おいおいと。
あ、
むしろ、相手の方にアドバンテージになるんじゃないかっていうふうに、まあ、見られても仕方ないので、このあたり、まあ、今回、閣僚のメンバーではないってことですよね。はい、ということなんでいいとは思いますけれども、そのあたりの見せ方っていうのはまあ注意する必要はあるかなというふうに思いますよね。
なるほど。目の前の問題で、まあ、そのためにトランプ氏に会いに行くんだだったらなんとか大義名分が立つと、うん、まあ、そう考えると、じゃあ例えば、いや US シールの話がこじれてるからうちも出さなきゃみたいなこう見せ方だったらより良いかもしれない、
うん、ね。まあ、麻生さんあるいはその周りがどういうふうに今回プレゼンティングしてるかって僕ちょっとまだ把握してないですけれども、
表にも出てないですもんね、
はい、
まだね。
まあ、でも報道ではモシテロに備えて、はい、まあ、それは実際そうなんですけれども、
はい、
まあ、そこをどう隠しながらやるかっていうところは対米メッセージとしては重要かなというふうには個人的には思いますよね。
あ、
キャメロンが行った時もですね、
はい、
キャメロンはどういう言い方をしているかっていうと、まあ、このウクライナ支援を通す必要があるっていうことと同時に、
はい、
この特別な関係であるこの英米関係において、この野党の指導者と会うということは、あるいは野党の候補として会うっていうのは普通のことなんだと、慣例なんだと、
なるほど、
いう言い方してこうさらっと言いのけてるんですよね。ある種こう巧みな形でこうすり抜けているっていうところで、まあ、イギリスの研究者からもこうポジティブな評価を、受けてたりもするんですけど、まあ、そのあたりうまくやらないといけないかなと思うんですよね。
その辺のロジック作りってやっぱりうまいですね、
う
ん、
そうですね、まあ、イギリスは特にそのあたりは、でまたポーランドも、まあ、日本と同様にやっぱり非常にこのロシア脅威、に苛まされていますから、特にドゥダ大統領はかつてそのトランプとも非常に緊密な関係を築いてですね、フォートレストランプ、トランプ要塞っていうものという名前のですね、
はい、
基地をポーランドに作るんだ、その準備が我々にはあるんだと、そのお金は我々が払うんだみたいなことも言ってるんですよね。
へえ。
その中でいかにこのアメリカがトランプ時代にヨーロッパから離れようともポーランドへのコミットメント、東ヨーロッパへのコミットメントをしっかりさせるっていうことをこう狙ってやってきたので、まあ、その延長線上に今回 の, ポーランド大統領の訪問もあるのかなというふうに思いますよね。
はあ、ウクライナ支援だと俺だったら話せるからさ、うん、みたいな感じで、
はい、多分そのあたりはすごく重要になってきますし、またあとトランプだけじゃなくて、やっぱトランプの、はい、まあ、影響下にあるようなですね、まあ、議員さんですよね。先ほどもちょっとちらっと言いましたけれども、やっぱり今回のウクライナ、そしてイスラエル、そして台湾に関するこの支援法案でも、
はい、
やっぱり 共和党からはこの反発もあるわけですよね。で、そういった人たちを説得するっていうのは非常に難しいかもしれないけれども、そうした人たちの影響力を抑えて、やはりこの議会へのロビーングっていうんですかね、こういったものも非常に重要になってくる。実際これウクライナ側は単に政府レベルじゃなくて、だけじゃなくてですね、あの NPO とか NGO とか、あるいはアクティビストたちがワシントン入りして、かなり活発にこの議員に対してのロビーングをやったっていうふうに言われているので、
そうなんですね。
はい。あの単に外交というのは政府間だけじゃなくて、まあ議員と議員、はい、そしてクロス、民間と議員とかっていうような、この複数のチャンネルでやっぱやっていく必要あるかなと思いますよね。
はい、その辺含めて次のニュースこちらです。
ロシア軍がウクライナ東部でドネツク近郊の集落を制圧か。ロシアによるウクライナ侵略でロシア国防省は22日ウクライナ東部ドネツク州の集落、ノボミハイロフカを新たに制圧したと発表しました。またロシア国防省は21日にもドネツク州の集落、ボグダノフカを掌握したと主張しております。
西側から特にアメリカからの支援がここのところずっと滞ってきていたと、ようやくこの予算が通ったということで、これが実効的に、ね、実際に渡るまでにどのぐらいこうタイムラグを縮められるかというのがこれから勝負だと思います。
そうですね。報道によると、アメリカ時間の今日、はい、この上院にこの下院で可決された法案が持っていかれて、おそらくそこで可決されて、すぐさまバイデン大統領による署名が行われるっていうことなので、
はい、
もう喫緊にですね、これら法案自体はアメリカとして可決するってことだと思うんですよね。で、問題は実際に現場にどれほどスピーディーにこの砲弾を持っていけるかっていうところが勝負になってくると思うんですけれども、実は砲弾含めさまざまな武器っていうのはもうヨーロッパに置かれてるんですよね。で、これ前方配置って言って、ポーランドとかヨーロッパ中にそのアメリカのもの自体はもうすでに置いていて、
はい、
で本国でこの資金が許可されればもうすぐ出せる状態にはあるんだけれども、もう非常に今ウクライナのこの戦闘地域の状況というのは非常にまずい状況で、
はい、
ロシア側がですね、こうじわじわとこの東部特にドネツク州を、全体をですね、陥落させるべくこう動いてきているので、本当にこのスピーディーに現場に、持っていく必要がある。で、ただやっぱりウクライナ側の報道なんかを見てると、もちろんこの、アメリカの、停滞していた資金が出てくるということで大歓迎なんですけれども、
はい、
これでもってこのロシア軍の侵攻をですね、完全にこの逆転することはできないっていう、ある種現実的な、ある種この悲観的な見方も同時に出ているんですよね。だからなんとかこう遅らせる、 あるいはこのロシア軍の攻勢をストップさせるってことはできたとしても、
はい、
それをこう逆転するまでには まだやっぱり時間がかかるということなので、そのあたり今年度中はやっぱり少なくとも非常にこの厳しい状態がウクライナ側にとっては続くっていうところは変わらないのかなというふうに思いますよね。
今回の支援のね、その下院の法案のメニューなんかを見ると、ウクライナ側は結構長射程のものも求めてましたよね、その辺ってどうなんですか。
そうですね、まず基本的には砲弾と何よりも今欲しがっている防空システムの弾ですよね、
はい、
今バンバカ都市部もインフラも撃たれているし、あるいは戦場でも防空システムが欠けていることによって空での優勢っていうのをロシア側にどうも取られているみたいなので、とにかく防空システムが欲しい。で、まさにおっしゃった長射程のエータクムスっていうものが非常に鍵になるんですけれども、はい、実はこの下院の法案の中にそれに関する条項が盛り込まれていて、アメリカの大統領がアメリカの国益に反すると思えば差し控えられるんだけれども、
はい、
その長射程のエータクムスを、ウクライナ側に提供するってことを要請するって書き方をしてるんですよ。で、これは下院的な立場からすると、
はい、
支援しろ支援しろって言うけれども、あなたたちは長射程のものを控えてきたではないかと、
はい、
我々今回可決するんだから、今度はバイデン大統領、ホワイトハウス、あなたたちが勇気を見せる番ですよということを試しているんですよね。で、おそらく昨日の上院のこの大物の発言なんかを見ていると、長射程のエータクムスも出るんじゃないかと言われてるんですけど、それがこれまで出してきたものの射程よりもさらに長いものなのか、
はい、
で バイデン大統領とするとあまりにも長くてですね、これロシアを直接アメリカの兵器で攻撃するとエスカレーションするってことを恐れてこれまで控えてきたので、そこまで踏み込めるかっていうところが非常に重要になってくると思います。
はあ、じゃあこの1日2日でそれが見えてくると。
そうですね、うん、まあ、もしかしたら次のパッケージの中にその長射程を入れるかもしれないですけれども、はい、
なるほど。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授合六剛さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
ではニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。6月にスイスで開催されるウクライナ平和会議。スイス政府はロシアの侵略を受けるウクライナの平和実現に向けて関係国が協議するハイレベル会議を6月にスイス中部のルツェルン郊外のリゾート地で開くと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が開催を要請しておりました。6月の15、16で開かれるということですが、直前には G7 サミットがイタリア南部で行われるということもあって、まあ、そのままの流れで来るのかというところのようです。
そうですね、まあ、はい、G7 の首脳おそらく出るんだと思うんですけれども、まあ、それ以上にウクライナ側としてはできるだけ多くの国に参加して、はい、特にグローバルサウスの、国々に参加してほしいということで、まあ、今の時点でだいたい80から100ぐらいの参加、100カ国の、まあ、参加は見込めるんじゃないかっていうふうに言ってるんですけど、やっぱりこの問題を前に進めていく、まあ、とりわけウクライナからすると自分たちが提唱しているこのロシアの撤退を軸としたこの和平案っていうものをベースに議論を進めたい。で、その中で鍵になってるのはやっぱ中国なんですよね。
はい、
ただ先日ドイツの、ショルツ首相が中国に訪問した際には、やっぱりこの問題も話したらしいんですけれども、はい、中国側からは、まあ、いわゆる中立、鍵括弧付きの中立の立場しか出てこずですね、この、サミットはこれロシア側は参加しないというふうに言ってますので、まあ、両者が参加しないサミットには参加しないという言い方をしていて、まあ、実際参加するかっていうのはかなり不透明。ただこれをこの平和サミットの準備の会議っていうのはこれまで3回ぐらい開かれてるんですけど、その中には中国も参加しているんですよね。
ほう、
なので結構そのあたりをどう考えるかっていうところはあるのかなというふうには思いますよね。
中国の国内もなんか学者さんがこれロシア負けるぞみたいな
非常に厳しい論文も出してましたよね。ただあれがこの中国政府の公式内容なのかどうかっていうところはちょっとよくわからないです。で、中国はまあそもそもこの戦争のことをウクライナ危機って呼ぶんですよね。でウクライナ危機っていう呼び方は、はい、ある種ウクライナにとっては非常に迷惑な呼び方で、それウクライナが引き起こしている危機ではないわけですよ。ロシアの侵攻によって起こっているロシアウクライナ戦争なわけで、
はい、
その意味でも非常にこのウクライナとしては中国に、この態度を改めてほしいと思っているんだけれども、あまりにもこの中国を攻撃する批判するとですね、これどんどん中ロの関係がより緊密になるってことを恐れて、
はい、
まあ、ウクライナであるとか、あるいはまあそれをサポートするヨーロッパ諸国なんかはですね、まあ、中国に積極的に関与することによって、なんとかこの問題での役割を果たしてもらおうとしていると。で、中国は中国で、おそらくこの米中対立がこの、まあ、どんどん激しくなる中でですね、
はい、
できればこのアメリカ、ヨーロッパ、あるいは日本の間をこう切り離したいと思ってるわけですよ。だから今、うん、ヨーロッパに積極的にアプローチしていると。
ショルツ氏がこの間北京行ったし、今度5月には習近平氏がフランス行くなんて話ですよね。
で、1月にはベルギー、オランダ の首脳と会ったりもしているんですよ。だから非常にこのヨーロッパ外交活発化しているんですけど、はい、ヨーロッパとしてはそれをテコに、この中国側にある種騙されるんではなくて、それをテコにこの中国に圧力をかけてロシアにプレッシャーをかけてほしいという期待感がまだあるんだと思うんですよね。
ただそんなにうまくいくかどうかですか。
そうですね、まあ、非常に難しいと思いますし、で、まあ、この平和サミットっていうのもこれ、まあ、ある種外交的な駆け引きの場になるわけですよね。でウクライナからすると戦場が厳しいからこそ今外交で攻勢をかけたいと。
なるほど、
いうことかと思います。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授合六剛さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いいたしま す,
お願いします。
では続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。
世界の軍事費過去最高を記録。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は22日、去年2023年の世界の軍事費が前の年と比べ 6.8% 増えて2兆4430億ドル、日本円にしておよそ378兆円と過去最高だったと発表しました。パレスチナ自治区ガザを攻撃するイスラエルは 24% の増加だったということであります。まあ、1位は引き続きアメリカということでありますが、日本は10位というところだそうです、
まあ、あんま驚きはないですよね。驚きはない、まあ、これだけ戦争が、うん、特に大規模な戦争がですね、はい、まあ、ヨーロッパと中東で起こってて、まあ、我々がいるアジア地域では緊張状態がずっと続いているわけなので、うん、軍事費全体としてまあ上がっていくっていうことは驚きないですし、まあ、各国のまあ、防衛予算が上がっていくっていうのはまあ気持ちのいいもんではないんですけど、でもより重要なのはそのまあその地域あるいはまあグローバルにそのパワーのバランス、この均衡がどうなってるかっていうところがより重要で、この一方的に上がっている国と一方的に下げている国がいたときに戦争が起こりやすい。そうなったときにそれはよりあの結果としては悪い方なわけですよね、
はい、
だからより重要なのはこのパワーの均衡を保ちながら、まあ、戦争を起こさない、まあ、抑止力をしっかりと、高めて相手の行動を抑止するってことがまあより重要なのかなというふうに思いますよね。
まあ、それを東アジアで考えると、まあ、推計値ですが中国は2960億ドル、うん、で我が日本は502億ドルと、あ、これもう6倍の差がついてるんですね、ほぼ。
そうですね、まあ、中国はこの今回のレポートなんかによると29年連続この増額し続けてきていて、
はい、
このアジアオセアニア地域という括りなんですけれども、まあ、その地域全体の半分を中国は占めているということなんですよね。でただまあもちろん日米同盟であったり米韓同盟であったりということで、まあ、米国の資源というのはここに反映されてきますので、
はい、
まあ、一方的にこの中国が全てにおいて優位ってことでは必ずしもないんですけれども、ただ中東であるとかヨーロッパで限られた資源リソースをこう割いているアメリカが、まあ、今後どこまでこのインド太平洋地域に資源を割けるのかっていうところで、日本もあるいはまあ韓国もどういうふうにこの防衛費を上げていくのか、自分たちの力をつけていくのかっていうところがまあ最近のトレンドで、でまさに岸田首相が防衛費増額っていったところで、
はい、
去年がだからその増額初年度だったので、まあ、こういう形になっているということ、 11% 増になっているってことですよね。
で、まあ、この先もこう増やしつつ、うん、で日米同盟もまあやりつつと、うん、まあ、その流れでいくしかないってこと
ですか。そうですね。でヨーロッパはヨーロッパでやっぱり NATO として GDP 比 2% の防衛費をつぎ込むんだということが実は2016年に、まあ、決まってたんだけれども、なかなかそれに達成している国がいなかったと、はい、で今回全面侵攻が起こってやっぱそれは最低限の目標として達成しなければならないよねと。で2月にロシアと、まあ、国境を接しているエストニアの首都に行ってですね、
はい、
まあ、関係者、外務省関係者であるとか、まあ、現地専門家とも議論したんですけど、エストニアはこのやっぱりロシア脅威から、3.2% の GDP 比払っていて、で世論を見るとですね、
はい、
40% ぐらいの人がさらに増やすべきだって言ってるんですよね。
3.2% も足りないと、
足らないと。で現状維持が 30% ぐらいと、でもう減らせっていう人は一桁台なんですよ。
なるほど。
だそれぐらいまあ危機感が高まっているっていうところなんですよね。で日本でもこれ世論調査を見ると、
はい、
防衛増強そのものに関してはやっぱりこのウクライナ戦争の影響もあって非常に高く出てるんですね、まあ、これまでに比べると。ただこれ聞き方を変えてですね、
はい、
防衛費を増やすあるいはその財源として増税するってなると、
はい、
急にこの支持が下がるで当たり前だと思うんですよ。それは自分たちのお金はそら生活のためにあってですね、うん、なんでこの防衛費をその税金で賄うんだと、増額で賄うんだという思いはまあ分かるんですけれども、うん、一般論としての防衛増強に対する支持とその防衛費増額のところで世論にはやっぱギャップがあるっていうところは、まあ、しっかりと理解する必要があるかなと思いますよね。
うーん、
誰がじゃあ払ってくれるんだって話ですから、
うーん、
結局は
まあ、他に払ってくれる人はいない。
あるいは借金するか。
そうですね。
で、借金するということは、我々の子供、あるいは孫世代に、まあ、付けをまた残していくっていうことになるので、これについては、まあ、単にその世論がどうっていうことだけじゃなくて、やっぱ政府、あるいは、まあ、その、議員さんたちがですね、まあ、正面切ってやっぱ議論しないといけないと思うんですよね。うん、だから、デンマークなんかでは、今回、まあ、こういう状況の中でですね、はい、女性も、兵役に就くっていうことも決めて、その時に、今、女性の首相なんですけれども、
はい、
やっぱりこういったことについて素直に国民と議論をしていかないといけないっていうことをインタビューでも語ってるんですよね。だからまあこれが不人気な政策であるってことは間違いないんですけれども、
はい、
して我々としてもとても気分のいいもんではないんだけれども、まあ、やっぱ安全保障環境が悪化している中でどういうふうにすべきかっていうところを議論を通じて理解を深めていくってことは、はい、双方に必要な政治と、まあ、一般の人々両方に求められることかなというふうに思いますよね。
まあ、その辺のこの、まあ、ある意味社会とミリタリーの関係であったりとか、うん、政治と軍の関係とかって、まあ、いろんな研究もありますけど、それこそこう軍に近かったりとかそういう人よりもこう一般市民の方が実は好戦的だったりとかという、
うんうん、そうです
ね、ね、特に民主主義国家においてはっていう極論に走ったりするっていう、でそこら辺自分事として考えると実は抑制が効いたりなんかもするってい う、うん、
そうですよね、研究もありますもんね。アメリカの中を見るとですね、はい、まあ、私自身もアメリカの外交資料なんかこう歴史を経て公開サイトも読んでるんですけど、意外と文民の方が強硬で介入を求めてるのに対して、
はい、
軍としてはそれによる、まあ、損害であるとか、資金の問題であるとかっていうところは極めて慎重な行動を取るっていうパターンが何回もあるんですよね。で、まあ、その日本の場合は対外的に何かこう行動を起こすっていう機会ってそんな多くはないとは思うんですけど、ただ自分たちがその置かれている状況が置かれている状況だけにしっかりとやっぱそういうことを、はい、こうトレーニング、メンタルトレーニングという思考トレーニングですか、ちゃんとシミュレーションをしてちゃんとやっぱり考えておかないといけないし、何よりも今の生活、今のこの経済が回ってるのはこれ安全が確保されてるからできているっていうことですよね、
はい、
でこれウクライナなんかの情勢見ててもやっぱかつて私もウクライナ住んでたものとしてはですね、やっぱ安全が保障されてないとどんな生活もやっぱままならないわけですし、将来を見通すことすらできないわけですよね。だそのために何が必要であるかっていうことはやっぱしっかりと社会を巻き込みながら議論する必要があるかなというふうに思いますよね。
ね、今回のウクライナ支援のこのアメリカのジョンソン下院議長も自分事として捉えたから進んだみたいな話がありますもんね。
そうですね、まあ、今回その彼が今までこう渋ってたところをですね、はい、まあ、この鍵括弧付きのリーダーシップ、遅ればせながらのリーダーシップを取った背景にはですね、うん、まあ、様々なその共和党の重鎮からのブリーフィングを受けて、ウクライナの状況がまずいってことも聞いたということと合わせてですね、
はい、
自分の息子が、軍の士官学校に入るということで、彼はまさに演説でですね、まあ、多くのアメリカの家族と同様に、我々の若い兵士たちを戦場に送らないようにするためには、今、弾を送らないといけない、まあ、つまり弾薬を送らないといけないということで、まあ今回のこの下院の法案を正当化してるんですよね。なので、まあ、ジョンソンがなんかこう結果的に相対的に今なんか持ち上げられてますけれども、
はい、
まあ、6ヶ月遅らしてきた張本人でもあるので、まあ、ここの評価は今後の歴史に任せるとしてもですね、まあ、やっぱそういう自分事として考えるっていうのは非常に重要かなというふうに思います。
ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。